マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第45回目の配信になります。暑いですね。なんか今日からですね、私あの夏休み入りまして、ちょっと旅行行くってわけじゃないんですけども、近所というか近場をですね、ちょっと遊びに行ったりとかしたいなと思っておりますと言いつつも、今回も配信をちょっとさせていただきます。あの前回の配信でですね、エンディングで私 の iTunes Store のポッドキャストの、ね、テクノロジー部門のランキングが80位から140位のぐらいの間だっていうふうに愚痴ったらですね、愚痴ったらってわけじゃないと思うんですが、その後ちょっとアクセス数がちょっと増えまして、瞬間的にですねテクノロジー部門のオーディオポッドキャストというところで15位まで急にガッと上がっちゃって、なんかすごい人気番組に並ぶもしくはちょいっと上行くぐらいの、とこまで行って、あれですね、やっぱり配信をした直後っていうのはね、ダウンロードしていただけるんで、そこでガッと上がるみたいですね。非常にありがたい話ですね。今後ともね聞いていただけたらと思っております。はい、そういうわけで今回ですねお話を一つだけさせていただこうと思います。前回お話ししました Windows ホームサーバー、これについてお話したいと思います。Twitter でですねこれ聞いていただける方からですね、Windows ホームサーバーについてちょっと取り上げてくださいっていう話がありまして、でもう Twitter でそういった意見があって、もうすかさずやりましょうと、ね、どっかの社長さんみたいですね、それ一回やってみたかったんですけどね、もう即答したけどいいけど、ちょっと調べてみようかなということで、いい機会になりましたんで、実際私ねこう使ってみて、なるほどと、面白い OS だなということで思いましたんで、ちょっとねお話しさせていただこうと思います。 Windows ホームサーバー、これ一体何でしょうっていう話なんですが、これはですね Windows のシリーズの一つです。で種類としては Windows サーバー系になります。実際この Windows ホームサーバーというのはですね、中身そのものはですね Windows サーバー2003です。もっと正確に言うと Windows サーバー2003 for スモールビジネスサーバーというものでして、これをですねより簡単に使えるようにしたというのが、この Windows ホームサーバーの正体です。前回はですね、ご家庭内のネットワーク、ホームグループということで、お互いのパソコンのファイルを共有するという話をしました。今回はですね、ファイルを共有することは同じなんですが、サーバーというですね、1台のマシンで管理してしまおうと。管理してしまうということですね、いろんな情報をその1台に全部1箇所に集めてしまおうというものです。で、これ何がいいかというと、複数の人が使う場合ですね、例えばお互いのマシンにあるってやつを共有してみるとですね、誰のマシンのどこに何があったっけっていうのが分かんなくなっちゃうんですよね。で、それならば一つのマシンの一箇所の決められた場所に分かりやすくまとめられてた方がいいということで、サーバーを運用しようと、そういうことになります。もうサーバーなんて会社で使うようになってから私ももう十何年やってますけど、当初ですね本格的なサーバー入れる前にファイルを共有させてなんていうと Windows 3.1 とかね、Windows 95 とかの時代とかやってたんですけどね、こういう時やっぱりごっちゃになっちゃうんで、やっぱりサーバー入れましょうよみたいな感じで導入したっていう覚えがあります。今となっちゃ当たり前の話なんですが、サーバーの特いいところってのはやっぱり複数の人が使う時に一箇所に分かりやすくまとめられてると、そういうことになります。で、会社とかじゃ当然なんですけどね、じゃあこれ一般家庭でやる必要あるのかなっていうのもあるんですが、最近はですねパソコンって一人一台の時代になってきました。なんかそれでどっかの宣伝目標も喋ってるようですけども、実際私も、私は何台も持ってますけどね、うちの奥さんも1台持ってますし、もっとねお子さん大きい方おられるって方いれば、もうそれぞれパソコン1台ずつ持ってると思うんですね。で、その中でファイルを共有したいというケースがあった場合、なんか1箇所にまとめられて見れるものがあったらいいなということで、この Windows ホームサーバーっていうのはそういったケースにはいいんじゃないかなと思っております。具体的に何ができるかなって話になると、ファイルの共有ですね、その1箇所でまとめられてファイルのサーバー、あとプリンターのサーバーとかいうものになるんですが、これは普通のファイルを共有する、例えばよくバッファローとか IO データとか売ってますね、NAS っていうネットワークアタッチドストレージですね、それとまた違った特徴ありますので、そこらの話をですね、今回したいなと思っております。ですね、まずこれ特徴の一つがですね、設定が簡単だということがあります。 まあ、これあの今言いましたNASなんていうのはもっと設定簡単なケースがあるんですが、通常 Windows サーバーっていうと、あの、まあ、アカウント作らなきゃいけないのは間違いあの変わらないんですけども、結構そのどこのフォルダを共有を公開するとかですね、そこら辺の設定をしていかなきゃいけません。まあ、あの場合によっちゃしていく必要はあるんですが、まあ、一般家庭でやるにはそこまで必要ないかなということで、初めからも決められてるんですね。共有するフォルダがですね、写真、音楽、ビデオ、共有データ、あとソフトウェアと、まあ、そういったものに初めから入れ物が用意されて出てくるんですね。これですね、まあ、決められちゃってるっていう言い方もあると思うんですが、これ決められるっていうことはですね、ある意味初心者の方がですね、いろいろ悩まなくてもいいと思うんですね。でもちろんですね、いろいろ凝った設定したいって時には、この共有っていうのはこの名前で使いたい、例えば画像にしても、例えばインターネットでダウンロードしてきた画像とか、そういったのを別に用意したいなって時はもちろん追加することもできます。で面白いのが、これ追加するんですけども、追加する設定の画面があるんですけどね、どのドライブのなんてフォルダって指定仕方じゃないんですね。こういう名前のフォルダを用意しますよ、これは誰からはアクセスできて誰からは読み取り専用ですよっていうのを設定するだけなんです。ですからどのドライブとどのフォルダにあるっていうのは管理者の方はですね、あまり意識しなくていいんです。で実際の話をすると、データのドライブのですね、シェアーズっていうところの下に作成されます。で次の特徴、2つ目の特徴はですね、これはあの私が一番この Windows ホームサーバーを押したいところなんですが、複数のドライブを一つにまとめてくれるんです。これどういうことかっていうと、ハードディスク 500GB のハードディスクをデータドライブとして入れてありますと。で次 1TB を買ってきました、 1TB もう1個買ってきました、 500GB1TB1TB、まあ、単純に話をして 2.5TB のドライブ容量になるんですが、じゃあ3つのドライブをそれぞれ共有設定して管理しなきゃいけないかっていうと、ちょっと面倒くさくなっちゃうんですね。で実際ドライブを追加したりするとですね、何々ドライブ何々ドライブって共有名を設定してとか結構面倒くさい話になっちゃうんですが、Windows ホームサーバーではこの複数のドライブをですね、追加していくとどんどん一つのドライブにしてくれるんです。例えば D ドライブをどんどんどんどん追加して増やせるんです。だから初め D ドライブの容量が 500GB だったとしますね。その次に 1TB をつけて追加すると 1.5TB のハードディスクドライブになるんです。さらに 1TB 追加すると 2.5TB のハードディスクドライブになるんです。つまり一つのドライブになるんで、すごく管理が楽になります。でもちろんそういった形で、あの後から買ってきて追加っていうのもできますし、削除というのもできます。ですからね、最初言ったその 500GB のハードディスク、もうこれ古くなったしそろそろ交換しようかって時は、 500GB のハードディスクを外して、あと例えば 2TB のハードディスク買ってきて入れたとしますね。で 500GB を外して 2TB の追加してるとかですね、まあ、そういったことがね、割と自由自在にできます。これがね、最大の特徴じゃないかなと私は思ってます。これはですね、ドライブエクステンダーという機能でして、これちょっとお話しするとですね、ちょっと話長くなっちゃいますんで、また別の機会でお話しさせてもらうと思うんですが、マイクロソフトからですね、30ページ弱のね、解説のドキュメントが出てるくらいでして、またね、それについて後日改めてお話したいなと思っております。3つ目のね、特徴はですね、バックアップですね。やっぱり一番気になるのってバックアップですよね。バックアップって以前は私Windows 7のバックアップについてね、このポッドキャスト番組でお話しさせてもらったことあるんですが、データを失ってしまうケースって2パターンあると思うんですね。入れてるハードディスクが壊れてしまう、もしくは作業ミスとか人為的ミスで消してしまう、書き換えてしまうと、2つあると思うんです。で私がよくやっちゃうのは後者の方ですね。誤って消しちゃった、誤って書き換えちゃったとか、そういったことがあるんですが、これそれぞれのねバックアップ対応してまして、ディスクをですね複数台以上入れておきますと、入れたデータの、ね、二重管理をしてくれます、まあ、ですから、まあ、ドライブが壊れても、ある程度救えるんじゃないかなということになります。ただちょっと申し訳ないんですが、私これ実際試してないのと技術的に突っ込んだところまでちょっと置いてなくてですね、これについては申し訳ないんですが、ね、また後日改めてねお話しさせていただきたいなと思っております。それともう一つ、人為的ミスで消したり上書きしてしまった場合の対応なんですが、これ通常ですねシャドーコピーという考え方を使っておりまして、定期的にですね、一応1日1回ってなってますけど、定期的にファイルのバックアップをね見えない領域にコピー取ってるんですよ。例えば今書き換えて失敗しちゃった、消しちゃった、もしくは間違えた内容を上書きしてしまったと、昨日のデータってないかなっていうと、例えば消した場合なんかこのフォルダにある以前の状態、 もしくはこのファイルだったらこのファイルの以前の状態っていうのを調べると、以前の状態がね出てくるんです。で、それ以前の状態を復元するということができます。まあ、そういうねバックアップ体制というのが取られておりまして、これ非常に便利じゃないかと思います。これ Windows サーバー2003にも標準で入っている機能でして、これはですね、Windows サーバー2003だけじゃなくて Windows 7もそうですけども、標準で入っているシャドウコピーの機能ですので、これが Windows ホームサーバーでも普通に使えます。これ非常にね便利だと思います。それと次4番目、これがねまたすごいですね。パソコンそのもののバックアップも取ってくれると。パソコンそのもののバックアップって、例えばアクロニウスの True Image とかでですね、そういうソフトありますね。パソコンのハードディスクのイメージを丸ごとバックアップ取って、例えば復元したいとき CD を入れてバックアップ取ったデータを元に戻し入れると、そういったソフトとかよく出てますが、これとほぼ同じようなことができまして、Windows ホームサーバーにつながっている各パソコンの内容をバックアップ取ってくれます。丸ごとです。ですから Windows ホームサーバーが生きてちゃんとバックアップ取っていれば、パソコン壊れちゃったって時にデータ戻せるよっていうことができるんですね。まあ、例えばどういうふうにするかと言いますと、 Windows ホームサーバーにつながっているこのパソコンって一覧が出てくるんですね。で、このパソコンのバックアップを取りますっていう設定をするんです。まあ、初期状態ではパソコンごと丸ごとデータのバックアップを取ることになるんですが、例えばデータの領域はいいから OS の再起動だけ復元して戻してくれた時は、システム領域のドライブだけでいいんですね。例えばそのこのドライブだけ復元してくださいとか、このドライブだけバックアップ取ってくださいという指定もすることができます。それでバックアップをまず1回目、これは時間かかるんですけど1回目取りまして、その後ですね、毎日決められた時間帯に変更のあった部分だけを取っていくんです。まあ、それでですね、できるだけ最新の状態に戻すことができるということになります。じゃあ、例えばつながっているパソコンのハードディスクが壊れてしまいました。そのバックアップ取ってるやつを戻すにはどうしたらいいでしょうかっていうとですね、ある Windows ホームサーバーにつながってたパソコンのハードディスクが壊れてしまいましたと。で、ハードディスクを交換しましょうということになりますね。で、まず新品のハードディスクに交換をします。で、交換した後にまずネットワーク接続で Windows ホームサーバーのつながってたネットワークに LAN ケーブルだけ挿してつなげておきます。そして、先ほど用意したリカバリー CD、 Windows ホームサーバーのリカバリー CD をこのハードディスクが壊れてしまったマシンに入れて、CD から起動させます。そうしますと、つながってる Windows ホームサーバーに自動的に接続して、 Windows ホームサーバーのバックアップしているデータをネットワーク経由でハードディスクに戻し入れてくれるんですね。これでパソコンが丸ごと復活できると、そういうことになります。で、実際ね、私ね、試そうと思ってバックアップだけ取ってみました。ちょっとどっかのタイミングでですね、実際復元できるというところで試してみたいと思ってますが、申し訳ないですが、ちょっとまだ復元まではちょっとね試してないんです。どっかのタイミングでですね、ネットブックとか使って実際バックアップ取ったのを復元させてみるとか、やってみたいと思いますので、まあ、そういったね、そこら辺のお話で何か面白いことあったらお話できたらなと思っております。次の特徴ですね、これはですね、今お話ししたやつというのは同一ネットワークで家庭の中からアクセスができますという話をしましたけど、これ外からもアクセスができます。例えば家の中で Windows ホームサーバーをセットアップして動かしておいて、家の外でですね、モバイルでノートパソコンとかネットブックとかにつないで自分家のファイルを読み書きすると、そういったことができます。これをやるにはですね、 Windows Live のアカウントが必要なんですが、Windows Live のアカウントで、まず Microsoft の方にログインしまして、このマシンのドメインというのを取ってくれるんです。例えばその www.microsoft.com とかね、これがドメインって言ってますけど、で、ホームサーバー専用のドメインというのが用意されてまして、で、一つだけ名前が自分で決められます。それ決められた時のその URL が https:// 何か好きな名前 .homeserver.com と、こういったURL が指定できまして、これを使って家の外からですねアクセスすることができます。まあ、会社とかからですとね、ちょっとガードとかかかっちゃってるかもしれませんけど、まあ、外出先でね、ネットブックとかでちょっと覗いてみたいとか使ってみたいとかね、そういうことができます。見方どんな風に見えるかっていうとね、ウェブベースのネットワークストレージとして使用できますので、まあ、スカイドライブみたいなね、そんなような使い方になると思います。次、6番目ですね、メディアのストリーミング再生ができます。これ DLNA 対応ということで、 中に入っているデータ動画とかをですね、パソコンじゃなくてもそういった対応機器、プレイステーション3、 Xbox 360とかですね、そういった対応機器からも内容が再生できるようになります。ですいません、これについてもですね、私はこの対応機器持ってなくてですね、ちょっとね今後プレステ3とかね買う予定は今んとこないんですが、まあ、ちょっとあの Windows 7のね別マシンからストリーミング再生とかできるかなとか、思っておりますんで、そこはですねちょっとあの試してみようかと思っております。で最後7番目の特徴なんですが、これの Windows ホームサーバーのメンテナンスは全部リモートでできます。まあ、リモートでできるということです。 Windows ホームサーバーのね本体にですね直接操作しなくても、リモートコントロールで別のマシン、まあ、実際その使ってる Windows 7のマシンとかですね、そのマシンから遠隔操作、ネットを経由してリモートで操作できると。でアカウントの設定だとか共有フォルダの設定だとかですね、そういったのが全て設定が可能です。ということは Windows ホームサーバーっていうのはセットアップしてしまえばもうモニターもキーボードもマウスもつながらなくてもいいです。置いとくだけでいいんですね。あと電源入れて立ち上げておくだけ、まあ、そういったね、ことになって、まあ、そこらのメンテナンス性もね非常に優れております。でもちろんですねリモートデスクトップもサポートしてますので OS そのものをちょっといるじくりたいとか、いうこともできます。はい、そういった形でですね、Windows ホームサーバー、まあ、ちょっと特徴をですね、まあ、上げていったら7項目私で出てきましたんで、これについてちょっとお話しさせてもらいました。で実際今は、私もですねインストールしてみまして、インストールしたつってもね、あの買ったわけじゃなくて30日間 の期間限定評価版というのを使って入れてみました。ハード構成がどういうのかっていうと、160ギガのハードディスクと、あとデータ用に250ギガのハードディスクを入れた構成をしておりまして、でこれでねインストールするよって言ったらね、中のデータは消えるけどいいよねって聞いてきたんですね。まあそれはいいですよって聞いたらですね、とにかく中の使ってるハードディスク、例えばデータのバックアップに使ってた250ギガのハードディスクは別にあったんですけど、そっちもデータ領域として全部フォーマットしちゃいます。まあ、今回たまたま別にフォーマットされても構わなかったから良かったんですけど、あのそこはねちょっと気をつけていただきたいなと思っております。それと標準でインストールしますと Windows ホームサーバー用に20ギガのパーティションを切ってしまいまして、でそれ以外をデータドライブとします。ですから余った領域とかデータ用している別のハードディスクについてはですね、先ほど言いましたクソのドライブを一つにまとめてくれるっていうドライブエクステンダーの機能を使って一つの領域を作ってしまいます。ということで私のマシンはどうなってるかというとですね、20ギガのパーティションと残り330ギガのパーティションが出来上がってます。それは160ギガのハードディスクの余った部分と250ギガのハードディスクをまとめた分なんですね。だからまあそういったね、形であの自動的にそこやってくれますんで、まあ便利と言っちゃ便利なんですけど、実験機とかでやるときね、ちょっと気をつけていただきたいなと思っております。で実際今ネットワークつなげてみましたけどね、これすごい簡単にできますね。あのアカウント設定するだけで、あとはもう自動的にクライアントマシンですね、つなげた Windows 7のマシン、ネットブックもそうですしデスクトップマシンもそうなんですけど、すぐつなげてみることができました。で、実際ね、データのバックアップ取ってみたりとか置いてファイル置いてみたりとして使ってますけど、まあ、全く問題なく使えてますね。うん、確かにねこれお手軽で便利ですね。なかなかいいんじゃないかなと思っています。まあね、ただやっぱりちょっとね気になるのがその家庭でねどこまでサーバーとして必要かなっていうところあるんですよ。でこれマシン1台付けっぱなしになります、ね、電気代も食いますしね。ですからまあちょっとそれは導入検討されてる方、本当にちょっと自分の使い方に合ってるかなとかね、そういったこともねいろいろ検討されて入れてみてはいかがかなと思います。ただちょっと入れてみて非常に面白いんで、私はね常時というわけじゃないんですが、ちょっと時々使ってみたりとか、実験してみたいなと、そんな風に思っております。で今回はですね、これなかなか一つの OS をですね一回で喋りるほどのね、ものではないんで、今後ですねこのバックアップとかこのトラブルシューティング周り、あと非常に私興味のこのドライブエクステンダーという機能について、バックアップも含めてですねちょっともっと突っ込んでお話したいなと思いますし、あとお話できなかったメディア共有、ストリーミング再生ですね、そこらの話とかもね、ちょっとまた別の機会を持ってですね、お話しさせていただきたいと思っております。そういうことで Windows ホームサーバーまたパート1という形で、今回お話しさせていただきました。 はい、そういうことで今回は Windows ホームサーバーについてお話しさせていただきました。 Windows ホームサーバーね、どっかで話しようかなと思ってたんですが、ちょっとねリクエストいただきましたんで、非常にありがたい話で機会いただきましてありがとうございました。この Windows ホームサーバーですね、マイクロソフトから操作紙が出てます。まあまあどうしてお家にサーバーがあるのっていう、2月でこれは2月のアクティブディレクトリーのイベントで私いただいてきたんですけどね、ちょっとこういった小冊子も出てますんで、まあ、これこれ読んでなんだっていうわけじゃないんですけど、こういった面白いもの出てますんで、ですね、ちょっと機会があれば見ていただければなと思っております。そうですね、それで先日資格試験の MCP の話をちょっとしましたけど、ちょっとまだね当分ちょっと受けるつもりないんですけど、 MCP のね Windows 7の資格試験あるんですけど、それのちょっと教科書この前ちょっと立ち読みしてきたんですけどね、やっぱりまだまだ知らないことっていうか結構ありましてね、それと同時にこれはちょっと試してみたいなっていうことと、試してなんかうまく説明できればここでもお話したいなと思っておりますので、まだまだネタはたくさんあると、そういった形になります。でその状況でちょっとね、ちょうど今日またツイッターで聞いていただいている方からですねリクエストいただきまして、 Windows PE についてちょっと取り上げてみてくださいと。これはですね Windows Pre-Installation Environment ということで、最小限の Windows の環境なんですが、ここら辺の話をですね、私も話そうと思ってまだネタの棚に取ってあるものでしたんで、この話をですねちょっと次回ってわけにいかないかと思うんですが、近いうちにですねお話したいと思っております。そういうことでですね、またいろいろお話していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。